地割りが和品、絵に描いた餅っていうんでしょうね、和品を1000円、絵に描いた餅は上に見たるというのが一般の言い方です、うん、絵に描いた餅では食べても腹は膨れているという、そんなことはない。皆さん物を見ているのはどうですか、これで物を見て、あるいは音が鳴ると音を聞いて、みんな絵に描いたようなもんでしょうか。それで十分足りてるでしょう。面白いですね。実物と思われているものの内容はですね、何もとどまっているものがないですね。確かに聞いたって言うんだけど、音がしたり違いないんだけど、聞いたり違いないんだけど、どこにもないの。こういうの絵に描いた餅って言うんですよ。あれ実物じゃないですからね。だけど花の絵が描いてあると花の絵の絵がちゃんと見える。そこら歩いて花に触れると花に触れたようになる。そういうようなことが、画鋲って言うんですよね、和品、絵に描いたものを食べるということです。なかなか味わいのあることですよ。長方玄像の中にも玄像の画鋲の巻きってあるの、和品の巻きって多分もし時間があったら読んでみて。岩屋、仏祖の四股半喫煎や、じゃあ仏祖方が食べるおかゆとかご飯と皆さんが食べるご飯とおかゆと物が違うのかって、そうじゃない、同じ四股、同じおかゆ、同じご飯なんだけども、今話してるように仏祖方は同じものを皆さんと同じようなものを食べてるんだけど、味わいが違うんですね。だから生活だってそうでしょう。ここに仏祖方がいたら一緒にこのように生活してるんだけど、同じようにこうやって見てるはずなんだけど、距離のないこれかとして生きてる人と、向こうにあるのをこうやってこっちから眺めてると思って見てる人とは随分違うんですよね。そういうことです。わかりますか、そういうの。自分をここに立てて、このものをやっぱりほとんどの人は見てるんですね。仏像型をこうやってるときに、自分らしいものをすっかりなしに生活してる。その親しさが違うんです。皆さんだってだから自分を立てなくなれば、まさに仏祖の四股半を喫するってことになるんです。特別仏様のおかゆとかご飯ってあるわけじゃないんですよ。いまだ発あらず、発って横領期って言うんでしょうけど、ご飯の入れ物ということで一般には解釈されるんでしょう。深い意味の取り方をすれば発音ということは自己そのものですよね。自分自身、これが発音なんですよね。一切のものを盛る器です。食べ物だけでも横領器と言われる。一人一人自分にぴったり沿った 器が一つだけある。自分の体とその分違わない大きさの器がある。それが皆さんの体です。この体の中に全てのものをいただくんですね。そうやって生きてるんですね。この体の上に受けないものは、いただかないものは、自分の取り扱いにならない。自分のものとして取り扱いに一切ならない。分かりやすく言えば、聞いたことのない音は知らない、見たことのないものは見えない、思ったことのないものは出てこないというふうになっている。世の中にどれほどいろんなことがあろうと思うんですよ。皆さんの問題にできるのは、この自分の上にいただいたものだけです。ニュースでもそう、世界中にいろんなことがあるに違いない。だけど知らない間はですね、取り上げることさえもできない。まあ逆に言えば、取り上げなくてもいいっていうことでしょうか。知らなかったことを間違えてやったときには罪は軽いでしょう。不思議ですね、罪って。知っていて犯すと思うんですよね。ドーピングなんかもそうなんです。飲んだものを吐き出しなさいって言われるっていうことは、その飲んだものがどういうふうな効果があるかということをあらかじめ知らされていて、飲んだらすぐに何時間かのうちに吐き出すというようなことかな。だからやっぱり同罪なんですよね。本当に知らずにやったっていうんだったら別ですね。被害者だもんね。人に飲まされちゃって、そうなっちゃう。まあいろんな社会のニュースを聞いてもそういうことがよくあります。哀れむべし一生の期待、いたずらなることを、本当に一生涯このいただいている体一つで生活しているのに、これをどういうふうに扱うかを知らない。この素晴らしさ、尊さ、そういうことを知らないで扱っているというのはもったいないなと言っておりますね。